癒し娘、お月の妹メイドさんに癒してもらいたい。何度目かの夜。
はじめまして。私、メイって言います。今日からお兄さんのおそばでお世話をさせていただき、そんなに露骨に怪しい顔をしないでください。私、怪しい人じゃないんです。この格好、結構寒くて。夜は冷えますね。なんて。とりあえず入ってもいい？お邪魔します。
お茶までありがとうございます。いや、お茶は和みますね。
じゃなかった。私はお兄さんのお世話をしに来たのでした。ちゃっかりもてなされてしまいました。説明ですか。私はその、なんでしょう、実はよく覚えてないというか、なんでかわからないんですが、お兄さんが街を歩いているのを見て気づいちゃったんです。私この人を癒さなきゃいけないんだって。確かにわけがわからないですよね。
まあまあ、とりあえずお兄さんお疲れでしょ。ほらほら、横になって、メイが癒してあげるからね。ところでお兄さんは明日はどこかに行くの？何もすることない？そうなの？
それはよかった。いっぱい癒してあげるね。
まずは耳掃除してあげる。耳かきって誰かにされたことある？
そっか、
ちょっとこそばゆいかも。
でもだんだん気持ちよくなってくるはずだから、最初は我慢してね。そーっと、そーっと、優しくね。気持ちいい？
じゃあ、そうだね。お兄さんが眠くなるまで付き合ってあげるね。ここをこうやってカリカリ。お耳の外側からこうやって中に入っていくと、少し緊張解けてきた？
そうだよ。メインの前では考えなくていいんだよ。
リラックスしていいんだよ。そうそう、ただメイに寄りかかって甘えて何も考えなくていいんだよ。いい子いい子。なんだかそんな風に甘えられると、赤ん坊みたいだね。メイはお母さんかな。耳かき掃除したら、ちゃんとふうふうしてあげないとですね。お兄さんのお耳の形、とても綺麗だよね。お母さんに似たのかな。お父さんに似たのかな。でも、お母さんに似てるよね。なんとなくそう思っただっけ。慣れてくると結構気持ちいいでしょ。はあ、お兄さん結構音楽とか聞く？ねえね、最近クラシックをよく聞くんだ。お兄さんクラシック聞いたりする？結構奥が深いんだよ。歴史と作曲家の人生と奏でる音楽を一本の線で結んだ時に曲が生まれるんだって。私の大好きな人が言ってたんだ。その人はね、いつもいろんな音楽を聴かせてくれたんだけど、メイはいつもよくわからなくて、だんだん眠くなっちゃうんだ。でもね、寝ちゃっても怒らないで優しく毛布をかけてくれるの。朝起きたらぼんやりと聞こえるバイオリンの音色と、また寝ちゃったのかいね、で優しく微笑んでくれるんだ。出てるっていうか、自分探しの旅？ひどいお兄ちゃん？違うんだ。多分今いっぱい悩んで疲
そうと必死に頑張ってるところだと思うの。だからね、メイは静かにお兄ちゃんの帰りを待つんだ。だからそれまでに少しでもクラシックの勉強をしようかなって。帰ってきた時にお兄ちゃんは驚かせてあげるんだ。クラシックのことを教えてほしい？
いいよ。はい、教えてあげる。クラシックは7つの時代に分けられるんだ。中世、ルネサンス、バロック、古典派、ロマン派、近代、現代。
中世は6世紀から15世紀、西暦でいうと500年から1500年頃だね。だいぶ幅があるけどね。この頃には教会音楽、聖歌って言ってわかるかな。最初は詩に少し節回しを加えて唱えるっていう形だったみたい。そこからクラシックは始まったと言っても過言ではないかもね。それにだんだんとメロディーができて、ハーモニーができて、次第に今の形の成果になっていくんだ。お兄ちゃんはよく音楽の誕生に立ち会いたかったなんて言ってたけど、本当にタイムスリップしていっちゃうんじゃないかと思ったよ。だって目が本気だったよ、あの時のキラキラした目。脱線しちゃった。ああ、そろそろ反対のお耳にする？もう少しこっち側がいい？じゃあ次の時代の話が終わったら反対のお耳にしようか。あ、眠くなったらいつでも寝ていいからね。メイもバイオリンは弾けないけど、朝起こしてあげるからね。だからメイはゆっくり話してるから、目をつむってね。じゃあ次はルネサンスかな。ルネサンスって言ったらフランスのイメージかな。はい、そうそう、ワイングラス片手にね。でも合ってるよ。15世紀から17世紀にかけてフランスで栄えた音楽なんだけど、この頃もまだどちらかというと教会音楽かな。でも合唱、つまりみんなで一緒に歌うことが栄え始めたのがこの時代かな。やっとお兄さんでも分かりそうな名前の人が出てくるよ。ルターって分かるかな。宗教改革を起こした人だね。学校で習ったかな。ドイツ人の人なんだけど、実はね、ルターさんは 改革を起こしただけじゃなくて、実は作曲家でもあったんだ。賛美歌をいっぱい作ってるのが一番有名かな。そんな感じなのがルネサンス音楽かな。賛美歌って聞いてるとすごく綺麗なんだけど、どうしても眠くなっちゃうよね。じゃあ次の時代に行く前に反対にしよっか。よいしょっと。こっちの耳も綺麗にしていこうね。それじゃあお話の続きしていこっか。なんだか絵本を読み聞かせてるみたいだな。次の時代はバロックかな。この時代になってくるとだんだんとクラシックらしくなってくるね。17世紀から18世紀頃かな。メイはこの時代の音楽が一番好きかな。簡単に言うとオペラとか歌とお芝居を混ぜたものが生まれた時代かな。それだけじゃなくて、この時代からバイオリンだったりピアノがやっと使われるようになってきて、だんだん楽器をいっぱい使った音楽が増えてくるんだ。有名な人もいっぱい出てくるよ。例えばヴィヴァルディの四季とかかな。春が有名だよね。でもね、メイは秋が一番好きなんだ。お兄ちゃんが朝いつも弾いてたの。なんだか暖かくて。前にね、一回なんでいつもその曲なのって聞いてみたの。そしたらお兄ちゃんは四季の中でもこの曲が一番秋っぽくない、僕の想像してる秋と全然違うんだ、だからすごく面白いんだ。この時代のこの曲を聴いた人たちは、ヴィヴァルディは秋をこんな風に捉えてたんだって。そう思うとなんだか急に弾きたくなるんだ。だからかな。って難しくて言われた時はよくわからなかったんだ。だって秋は秋だよ、何が違うのって思ったんだけど、今ならちょっとわかるかもしれないな。だってお兄ちゃんと聞く秋とメイが一人で聞く秋は全然違うんだよ。そりゃ時代が違って国も違ったら全然違う秋に見えるよね。なんだか通っぽいかな。今のお兄ちゃんはどんな秋が見えてるのかな。あ、またお兄ちゃんの話になっちゃった。ごめんね。でもバロック時代は他にもいっぱいすごい人がいるんだよ。例えばそうだな、 バッハとか音楽の父って言われてるくらいすごい人だよね。少し話しすぎちゃったかな。好きな時代だから熱が入っちゃったよ。次は古典派の時代かな。18世紀から19世紀頃にかけてだね。この時代がみんな知ってる人がいっぱい出てくるね。例えばモーツァルト、ベートーベン、あとはシューベルトもこの時代だよね。この時代でいろんな変化はあったんだけど、一番大きい変化は音楽家が自分のために音楽を作り始めたってところかな。これもお兄ちゃんの受け売りなんだけどね。簡単に説明すると、それまでの音楽家って王様のためだったり貴族のために曲を作って、その人たちからお金をもらってたの。だけどこの時代から楽譜を売ることができるようになってきたりして、自分のために自分の作りたい音楽を作るようになったんだ。それによって音楽の幅がすごく広がって、みんな好き勝手に自分の作りたい音楽を作るようになったんだ。それでさっき挙げたような音楽家だったり、いろんな個性的な曲がいっぱい世に広まっていったんだ。自分の好きな音楽を好きなように作って、好きな人に聴いてもらうってなんだか素敵なことだよね。そして次の時代が19世紀から20世紀初め頃にかけて、ロマン派音楽が栄えてくるんだ。このロマン派はなかなか難しくて、実はロマン派の中でもいくつかに分かれるんだけど、それは置いとこか。メイも実はそこら辺苦手で、簡単に言うと音楽の表現方法がいっぱい広がって、みんなでいろんな音楽を作った時代かな。ピアノだけの曲だったり交響曲がいっぱい作られたって言われてるけど、いろんな人がいろんな曲を作ってて、どれが一番って言いづらくて、だからその代わりに有名な人はいっぱいいるよ。ショパン、シューマンとかブラームスだったり、ブラームスの交響曲第1番とかは有名かな。ティンパニーからドーンって始まって、で、わからないかな。はい、今度 CD 持ってくるね。他にもスメタナ、ドボルザーク、チャイコフスキーとかもいるんだけど、その話は今度にしようか。そしたら 次は近代かな。この時代は短いんだけど、20世紀初めからだいたい第二次世界大戦が終わるまで1945年頃かな。そのくらいまでの音楽でドビュッシーとかが有名かな。特徴といえば美術の印象派って言ったらわかるかな。
ピサロ、もうね、ルノワールだったりがそうなんだけど、結構モヤモヤってした感覚的な絵が多いんだけど、音楽もそうで、全体的に今までの音楽とちょっと違って、自分の感情だったりを直接曲にするような方法じゃなくて、雰囲気を曲にするような、難しいな。なんて説明したらいいんだろう。なんだかふわふわしてて夢の世界みたいな音楽が多いかな。そしたら現代かな。やっと帰ってこれたね。20世紀後半から今までかな。有名な人だとジョン・ケージだったりかな。でも今もまだ続いてる時代だから、もしかしたら明日にはものすごい音楽家が生まれたり、はたまた明日には革命が起きて別の時代になるかもしれないね。それもまた音楽の楽しいところだよね。で、夢中になったらすごい話し込んじゃった。ごめんね。退屈じゃなかった？いい子守歌になったならよかったんだけど、ねえ、好きなことになると夢中になっちゃって、でもお兄さんが聞いてくれてすごく嬉しいな。で眠ってもいいかな。